市役所からこんにちは。最後は高山インフォのコーナーです。この時間は12月の今月の地球温暖化防止月間について市役所環境政策部の山本隆夫さんにお話を伺います。山本さん、よろしくお願いします。今月が地球温暖化防止月間ということなんですけれども、この地球温暖化防止月間について教えてください。
はい、国では平成9年12月に京都で開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議、COP3 と言われているんですけども、それを契機として12月を地球温暖化防止月間と定めました。
はいはい、
で実は今もちょうどスペインで第25回のその会議が開かれていまして、
まさに開催中。
そうですね、
はい、
それでまた今今後の、国際的な温暖化対策 のルール等の話し合いが今ちょうどされているところです。
はいはい、
それでそういった地球温暖化問題の重要性を認識していただくためのさまざまな取り組みをこの12月に行うこととしているんですけれども、今日は、はい、市が行っている地球温暖化防止の取り組みを紹介したいと思っております。
はい、いろいろと伺っていきたいと思います。
はい、
具体的にどのような取り組みを高山ではされているんでしょうか。
はい、まず一つ目なんですけども、
はい、
ウォームビズについて少し説明したいと思います。
はい、
その地球温暖化対策の取り組みの一つとして、環境省ではご家庭ですとか職場の暖房時の室温の設定を20度にして、
はい、
衣食住の一工夫で無理をせず快適に過ごすライフスタイルであるウォームビズを呼びかけています。
はい、
でそのウォームビズっていうのは、暖房によるエネルギー消費量を抑えて二酸化炭素の排出を削減して地球温暖化防止につなげる取り組みです。
はい、
で衣食住の一工夫っていうことなんですけれども、はい、例えば室内着を1枚多く羽織るですとか、はい、冷えやすい首周りとか足元を温めるっていうのが、衣服の工夫ですね。
衣服の工夫、
はい、はい、であとは、煮込み料理を食べたり、
ああいいですね、はい、
と根菜ですとか香辛料など体の中から、はい、温めてくれる食材を取るなどっていうのが、食事の工夫。
なるほど、
はい、はい、で窓やドアなどからは暖かい空気が逃げやすいんですけれども、そこから逃がさないように断熱シートですとか、はい、厚手のカーテンを使用するなどっていうのが、住まいの工夫っていうのがあります。
本当にいい食住でそれぞれできることがありますね。
そうですね、はい、はい、でまたもう一つ家族や友人とかで、一つの部屋に集まって過ごすっていうことですとか、公共施設とか商業施設をみんなで利用することで、はい、家庭でのエネルギー消費を減らすウォームシェアっていう、取り組みもありまして、それも効果的です。
はい、
はい、で無理をしたり我慢するのではなくて、クールに一人一人がライフスタイルを少し見直すことでエネルギーを節約することができるということを知っていただきたいと思います。
はい、夏が始まる頃はクールビズがありましたけども、
ね、
はい、冬の入り口、改めてこのウォームビズ、はい、そしてウォームシェアですね。
はい、
できるところからまたラジオ機の皆さんにも取り組んでいただきたいと思います。
はい、はい、それで高山市の公共施設でもそう地球温暖化防止と省エネルギー対策の一環として、この、暖房に頼りすぎない暖かい服装で執務にあたるウォームビズに取り組んでいます。
はい、今日の、ね、お召しの格好もすごくあったかそうな雰囲気です ね、はい、ですね。
私もちなみにその暖かい保温性の肌着といいますか、それを着て、はい、ワイシャツを着て、ベストを着て、
ね、
フリースを着て、
はい、
います。
私も家庭ではですね、はい、ダウンベストを着て、はい、家では生活をしています。
はい、そうですよね、
はいはい、
そういった工夫で、はい、皆さん身近でできる取り組みをお願いしたいと思います。
はい、そして、他にも取り組みを行っているということですが、
はい、次は、高山エネルギー大作戦子ども大学高山オープンキャンパス2019冬講座というものについて紹介したいと思います。
はい、どういった取り組みでしょうか。
はい、高山市では身近で豊かな自然から得られる自然エネルギーを利用して暮らしの豊かさを実感できる街を目指して取り組んでいまして、この取り組みのことを高山エネルギー大作戦と名付けています。
はい、
はい、そして子ども大学高山は高山エネルギー大作戦の取り組みの一つとして平成27年度から続いているイベントです。そして 平成30年度昨年度からは高山エネルギー大作戦がきっかけで生まれた NPO 法人であるかつエネルギーアカデミーの主催で開催していただいています。
はい、子ども大学っていうのをちょっと改めてご紹介いただけますか。
はい、子ども大学は小学生を対象に現役の大学の先生などが実際の大学の教室などで専門の授業を行うといった取りもので、
はい、
ドイツで始まった試みです。
はい、
それで、子どもの好奇心を育む大切な機会となるんですけれども、それだけでなくて講師が分かりやすさを工夫してくれるので大人にも面白い講義となる、はい、っていうのが特徴です。
はい、
特に自然エネルギーの取り組みですとかそういうことで技術的なことは一般的に馴染みが少ないので大人でも理解しにくいものだと思うんですけれども、そういったことを専門の先生に分かりやすく話していただく企画をこれまでもしてまいりまして、子どもでもこれまでも大人から子どもまで楽しめる内容で開催してきております。
これまでに何回ぐらいこの子ども大学あったんでしょうか。
はい、今までに7回開催してきていますね。
すでにたくさんやられてるんですね。
はい、
参加されたお子さんのご様子などどうでしたか。
はい、講義もあるんですけれども理科の実験みたいなことを実際に、やったり現場に出て炭焼きの窯を見てみたり、そういった現場でのことがあるのでとても楽しく目を輝かせて参加してもらっています。
はい、そして気になる今回の子ども大学の内容ですけれども、
はい、今回は、まず日時なんですけども、はい、令和元年、12月21日土曜日ですねの午前9時から午後2時30分までの予定で赤穂木町にある木の駅で開催されます。で午前は、2つのテーマで体験学習を行います。
はい、
1つ目は地球温暖化について知ろうということで、灯油などの、いわゆる化石燃料といわれるものと、
はい、
薪ストーブとかペレットストーブの燃料になる木材、今はいわゆる木質バイオマスっていうんですけども、その化石燃料と木質バイオマスなどの燃料の違いっていうことを地球温暖化に絡めて学んでもらいます。
はい、
で2つ目は炭焼き窯の原理を知って活用してみようということで、実際に会場に炭焼き窯をNPO の方が作ってある見えるんですけども、
はい、
その窯を使っていろんな炭を作ることなどを通して炭はエネルギーなんですけども、エネルギーや資源の活用という点で炭のことを学んでもらいます。
はい、
で午後は特別講義ということで行われまして、講義の講師なんですけども、飛騨産業株式会社の専務取締役で青空飛騨の匠学校校長を務めてみえますと穂信正弘さんを講師に迎えまして、昔からの飛騨人のと木とのつながりなどについてお話をいただきます。
はい、
はい、この、午前中の学習体験学習のテーマなどのエネルギー利用っていうのは地球温暖化問題とエネルギー利用は切っても切り離せない関係にあるということで、今回もそういったテーマで行います。
今回もかなり興味深そうです。
はい、
この子ども大学の申し込み方法どのようにしたらいいでしょうか。
はい、小学校の4年5年6年の皆さんには学校でチラシを配布しています。でチラシに載っている QR コードをスマホなどで読み込んでいただくと申し込みフォームにつながりますので、必要事項を入力して送信してください。
はい、
またそれ以外の方法は広報高山12月1日号でも掲載しているんですけども、主催の NPO 法人かつエネルギーアカデミーで、電話ファックスなどでも受け付けています。
はい、
で電話は担当の沢さんの携帯電話なんですけども、080-9988-3348、ファックスは0577-326044です。たくさんのご参加をお待ちしております。
はい、子ども大学の申し込みは080-9988-3348、ファックス番号0577-326044番までお願いします。ぜひご参加ください。そしてもう一つ、高山市で地球温暖化防止の取り組みを行っているということですけれども、
はい、最後に市ではその取り組みの一環としてペレットストーブや薪ストーブ、そして木質バイオマスボイラーの導入に対して助成制度を設けています。
はい、
木質バイオマスを燃料とするストーブやボイラーを利用していただくことは二酸化炭素の排出を抑制することにつながります。ということで市民の皆さんに生活の中で取り組んでいただける地球温暖化対策の一助ということになります。
はい、
はい、なんでその、薪ストーブ使うと二酸化炭素の抑制することにつながるかということなんですけども、
はい、
木は成長の間に二酸化炭素を吸い込むんですけれども、それ以上の量は排出し燃やしてもその、成長する間に、吸い込んだ二酸化炭素以上のものは排出しないので、それ以上増やさないということになっています。
はい、
でなので森を健康な状態にするためにそういう手入れを行って間伐をして、その切り倒したものを燃料として利用するということは森林の管理とそういう資源の有効活用ということにもつながって一石二鳥の取り組みになります。
はい、はい、
で今も今日も雪が降りましたけども、いよいよ冬が訪れようとしておりますので、薪ストーブとかペレットストーブ導入を考えてみる方はぜひご相談いただきたいと思います。
はい、
はい、
で高山では補助も行っているんですよね。
は
い、
そうですね、
はいはい、
で補助対象者なんですけれども、市民の方、うん、市内の事業者、町内会、団体のです。で、補助金の種類はストーブと小型ボイラー、大型ボイラーの3通りです。でストーブの購入に対する補助金は、補助率が3分の1で上限が10万円、ボイラーは補助率が3分の1で、小型ボイラー、これは家庭用という範疇なんですけども、それが上限30万円、業務用などの大型ボイラーが上限500万円となっています。
はい、
購入前の申請が必要ですので、事前にお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、はい、お問い合わせは市役所の環境政策推進課0577-35-3533まで、申請をお願いしたいと思います。
はい、
地球温暖化防止月間にちなんだ、行事そして取り組みについて環境政策推進課山本隆夫さんにお話をいただきました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。